ポチッと。1コリント1章18節と19節。今ね、もうコロナ、騒ぎで本当に2月の半ばぐらいからずっと、もう考えたらもう3ヶ月ぐらいになるよね。もうすごい長い時間を、何回コロナっていう言葉を聞いたかなっていうね、もう大概でもういいやろって言いたくなるぐらい、もう本当にもういい加減してくれよって思うぐらいに、コロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナってもうずっともテレビもニュースも何でもネットでも全部もうコロナばっかりで、そんな中で俺たちはね、まあ家にいなさい、それから人と会わないようにしなさい、会うならば遠く離れて、距離を取ってくださいとかね、そういうふうにこう言われ続けてきとるわけよね。で、まあ俺なんかが思うに、やっぱりこういう時期こそ、気持ちが落ち込みやすいし、それから人とも会えないとか、普段のね、思い通りの生活ができないとか、それから店も閉まってしまうとか、いろんなこう影響が出てくる。で、だったら、そんな風に変わってしまうものじゃないもの、ね、変わってしまわないもの、揺るがないもの、ね、もう何がどうあっても頼れるものっていうのを、もう今だからこそ、もうこの時とばかりに、思いっきり探して、そして思いっきり、そこに頼りすがりついていけばいいんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。で、俺たちイエス様を信じるっていう人がほとんどなんだけど、イエス様信じるって言ってる人が、じゃあこんな状況になりましたよってなった時に、じゃあお前たちどうするんっていうのを、すごいある意味こう問われとる。で、信じますって言って全部うまくいってる時は簡単に言えるよね。やっぱイエス様素晴らしいとか、ハレルヤとか言えるんだけど、あんまりそうじゃなくなった時、あんまり物事がなんかうまくいってるように見えなくなってきた時に、俺たちどうなんっていうのが、すごい大事なんですよね。人間関係なんでもそうよね。友達とか、夫婦とか、まあ、いろんな関係性っていうの中で生きていくんやけど、うまくいっとるときは誰だって仲良しになれるし、もうそりゃね、もう私たちずっともとか、俺たちって最高の夫婦だよなとか言えるんだけど、なんか問題が起こってきたときに、そしてストレスが、まあ、外からやってきたりとか、ひょっとしたらその二人の間に起こってきたりするっていうこともあるよね。だそういうときに、こういう時に本当にその二人のつながりっていうのがある意味こう試されるっていうのかな。で、なんか今回の出来事も、俺たちとイエス様の関係って本当にどうなんっていうのをある意味こう試されとる部分もあるんじゃないんかなち、ね、別にイエス様が意地悪してお前ちょっとお前どうなるか試験してやる、テストしてやるとか、そういうあれでやってるんじゃなくて、生きとったらさ、やっぱ困ったこととか不都合なこととか不自由なことって起こってくるやんね。で、思い通りいかんことっていうのは絶対起こってくるわけですよ。で、起こってきた時に、じゃあ俺らどうするんっていうのをやっぱり本当に問われとんやないかな。で、そこでその人が本当にイエス様に頼って、本当にイエス様を信じて、本当にイエス様についていくぞっていう決断をしよるんかどうかっていうのが、多分その人の生活とか、それから言動とか、態度とか、そういうのにこう出てくるんやないかなって思うわけなんですよ。で、自分なんかはなんかちょっとへそが曲がってるんで、なんか、ね、こういう時こそ俺は絶対イエス様についていくぞってこう向きになるぐらいそんなところがちょっとあるんですよね。かなり、なんていう、意固地っていうかな。まあ悪い言い方したら意固地っていう。まあいい言い方したら、なんか、なんだよ、忠実ね、その自分で言うかお前っていう感じですけど。でも、なんかね、こういう時こそやっぱ大丈夫。だってうまくいっとんならもう、イエス様、イエー、最高、ハレルヤとか言っときゃいいだけで、そうじゃなくなった時が本当に大事なんじゃないかなっていうふうに思ってね。で、まあ、いろいろ毎週いろんな、こう、神様、今回 BFF どんな話シェアしたらいいですかねみたいなことで、準備とかしてくるんですけど、今回はなんかすごいこの箇所がね、バーンってこう、インスピレーション、 だったんですよ。で、先週のところは実はこの後のね、このすぐ後の1コリント2章の話をして、で、今まで見たこともない、聞いたこともない、人の心に思い浮かびもしなかったことを神様はご自分を愛する人たちのために用意してくれたよっていうふうな書いてあったところがあって、で、イエス様の十字架が俺たちの救いになるとか、こんなこと誰も聞いたことも見たこともないし考えたこともなかったよねっていう話をしたわけよ、先週。で、今回も実はそれとすごい通じるところで、十字架でイエス様が死んでくれたことが俺たちの救いになるんだっていう、このニュースが聖書が言ってる一番大きいグッドニュースなんだけど、それってさ、本当にみんな正直どうよっていうところを今回もう一回見つめ直してみたいなっていうふうに思ってね。こんなことをあえて言いますよ、こんなことですよ。だってさ、どう考えても2000年も前に生きとった人がよ、なんか知らんけど十字架で命を落とした、ね、で、そのことによって自分が今まで、犯してきた間違いとか失敗とか過ちとか、要するに神様のルールを破ってきた生き方を全部許してもらえるってさ、正直これどうよっていうね。これをなんか俺たち今ね、本当に俺はこれどう受け止めていくんっていうのを一人一人がなんか問いかけられとるんじゃないかなって思ったんですよ。そうだけん今日はね、この箇所になったのかなと思って。で、普通の人間的な俺たちの好きな言葉、それ常識とか、それから科学とか、俺たちの、知識ね、見識、そういうものから考えたらこれ本当におかしいことだらけね。はあ？っていうことだらけ。まず神様がね、天地の作り主、もうここですでにね、なんそれっていう人がいっぱいおるよね。だってさ、俺ら小学校からずっと教わってきたのは、この世界は偶然できたんですよって教わってきたわけよね。偶然に宇宙でバーンって爆発が起こって、その爆発で飛び散ったものがだんだんだんだんこうぐるぐるぐるぐる回るようになって、で、その回ってるうちにだんだん冷えてきて、で、その冷えると同時にだんだん回ってきたものがこうガーって集められて固まって、で、星ができましたよ。で、星に、地球もその星の一つなんだけど、地球は条件がたまたま偶然重なって、塩水が溜まった海ができて、で、その塩水の海の中にたまたまなんか知らんけど稲妻かなんかがこう落ちたりした時に、あの電子とかなんとかとかそういう反応がズズって起こって、で、そこでたまたま命が誕生して、最初は単細胞の生き物で、で、それがもうだんだんこういろんな環境の変化の中を通るときに、たまたま偶然適応して残れたやつがどんどん環境に合わせて体の形とか生き方とかいろんなものを変えながら、偶然に偶然が重なって、たまたまが重なって、また偶然がその上に重なって、そして 何億年もかけて今の俺たちの世界になったよっていうのが俺たち聞いて育ったことなわけよね。ちゅうことはさ、神様がこの世界作ったよって言った時点でもうそれと全部ガーンってぶつかっとるわけよ。で、俺たちが信じとるこの聖書っていうのはまさに神様がおって、その神様が全部作ったよってまず最初に書いとる。もう誰がどう読んだって最初に書いとる。もうこれ誤解のしようもない。初めに神は天と地とを創造されたってピシャッと書いてある。はい、まるで終わりって、もうそこ、これを読み間違いのしようがないぐらい書いてあるわけよね。で、まずそこからすでにはーってなる。で、次にはーってなるのは、その神様が一人の人間になって俺たちの住んどるこの地上に生まれてくれたっち、もうこれもすでにもうはーやろね。これ普通に俺たちの考えで考えたらよ、そんなことあるわけないやろ。しかもどうやって生まれたん、なんかマリアとかいう女の人のお腹に宿った。しかもそれはマリアとヨセフはまだ全然そんな赤ちゃんができるようなことはしてないのに、それなのに宿った。そんなもうすでにはーやろ。もうはーがもう52個ぐらいついとるやろね。で、それでものすごくおかしいんですよ。で、その人間になった神様がよ、今度はね、ずっと何年間か生きていろんな不思議なことをして、いろんな奇跡を起こして、いろんな人と出会って、いろんな人の病気を治して、いろんな人の人生を変えて、もうそれもまたね、はあはあはあって、もうはあばっかりですよ。で、最後の最後に イエス・キリストが犯罪人のようにあの十字架につけられて、十字架ってこの間も言ったかな、覚えてないけど、死刑の道具なわけよ。つまりイエス・キリストは死刑にされたわけね。十字架で死んでくださいましたとか、俺ら軽々しく、まあ、軽々しくはないけど簡単に言うけどさ、死刑になったわけよ。でその死刑になったっていうのも歯なんよね、はっきり言って。これすごいおかしいんですよ。だってその時の裁判とか法律のシステムを全く無視した形でイエス・キリストはもうこいつは十字架刑に処すって決められて、で殺されていったっていうの もうこれめちゃくちゃ歯なんよね。ですごいおかしい。でしかもよ、もうその3日後にどうなった、もうこの間イースターでお祝いしたやんね、みんなと一緒にね。だけどよう分かっとると思うけど、復活したちよりやん。でこれなんかもう究極の歯やろね、ジ・アルティメット歯やろ。もう全部もうやばいよこれ。もうフォントがもう1000ポイントぐらい、巨大な歯やろ。復活時なんかそれお前って、そんなあないやろそんなもんね。でもうどこを切っても全部歯なわけよ。だから俺たちの常識とか俺たちの科学とか俺たちの知り得る、知識とかそういうので判断していったら、これ全部おかしいやろ、そんなのありえんやろっていう結論にしかならんやろって、今日このコリント人への手紙を書いたパウロっていう人も言いよるわけよ、ね。でただよ、その次に何ち書いておくかって言ったら、でも信じる人にとってはこの出来事こそが神様の力そのものなんですよって書いてある。すごいよこれ。どういうことかって言ったら、信じる人にとってみれば神様がこれをやってくれたっていうのはね、事実やし、でただの事実だけではなくてね、このことによって本当に自分が変えられるんですよ。しかも自分が変えられるって、ただこの生きとる間になんか知らんけど性格が変わったとか体型が変わったとか顔が変わった、そんなだけじゃなくて永遠の自分の立場が変わるんよっていうのを信じるって、これが神様の力なんよ。でその後も本当はずっと読みたかったけど、あんまり今日時間なさそうなんで読まなかったですけど、今日ねもし時間あったら、時間あったらっていうかみんな時間あるよ、家におるからね、あの1コリントの今日の18節から最後までずっと読んでみてほしいと思う。そしたらすっごい面白いことがいっぱい書いてあるね。例えばどんなことかっていうと、人間の一番最高の知恵を集めてね作った計画よりも神様の一番バカバカしく見える計画の方がすごいんですよって書いてあるね。面白いやろ。それとか、人間の力とか強さを集めたその強さよりも神様が十字架にかけられて死んだっていうあの弱さの方が全然強いんですよって。これパッと聞いてもさ、ようわからん目がね、ようわからんかもしれない。でもどういうことかって言ったら、神様がこうしたいと思ったら絶対そうなるよ。人がどう思うが、人の目にどう見えようが、人の常識で言ったらどうあろうが、人の力で比べたらどうなっていようが、そんなもんは関係ないんですよっていうこと。神様がやろうと思ったらその通りになるし、神様がやろうとしてることは俺たちから見たら、え、それって大丈夫なん？え、それっておかしいんじゃね？それってちょっとどうよっていうのがいっぱいあるかもしれんけど、覚えとかないけんのは、俺たちは作られたものでしかないわけよ。作られたものでしかないわけよ。でも神様はどうなんかって言ったら、作った方なんよ。作った方は作られたものすべてのことをちゃんと知っとる。でも作られた人はまず作り主のことあんまり分かってないかもしれんし、で分かろうとすりゃ分かれるけどね。でも分かろうとしてない人が多いやん。分かろうとしてない場合も多いやん。でましてや作られた他のもののことがどうなっとんかちゅうのもよう分からん場合が多い。だから俺たちがちょっと分かった、ちょっと気がついた、ちょっと発見したからって言って、あ、これっちこうなんばい、いや、こうなるんやけど、そうなってなかったら、それダメやろ、それおかしいやろ、それ違うやろって言ってしまうのが人間ちゅう、ね。今回のコロナウイルスのことですごいそれがよく分かります。まず新型コロナやから、新型っていうことは今まで知らんやったっていうことでしょ。もう知らんやったことがすでにそこにある知らんやったことがすでにそこにある。知らんやったからどう対応していいかわからん。 そしてこの体にとっても、こんなウイルス今まで来たことないわ、会ったことないわ、じゃあ体にもし入ってきた時に体がどう戦ってそいつをやっつけてね、ボコボコにしていいかが分かってないですまだね。他の普通の風邪とかインフルエンザだったらもう体が分かってるから、あ、じゃあ風邪の菌だったらこうやってやっつけるよ、インフルエンザ来たらインフルエンザこうやってやっつけるよって、体には免疫っていう素晴らしいシステムがちゃんと備わっとんやけど、この新型コロナはさ、まだこれ体験したことないもんやけ、どんな敵かが分かってない。そしたらどんな敵か分かってないんやったらどうやってやっつけていいか分からんね。そして一生懸命、もう新型コロナウイルスが流行り始めたから、いろんな学者さんたちが一生懸命研究をして、いろんなデータを集めてバシッと分析して、あ、こうこうこうやけんこうなんやないやろかとか、あ、こうこうこういうウイルスやったらこんな感じなんやないやろかとか、いろいろいろいろ研究をして知恵を集めて、なんとかして抑え込もう、やっつけようとして頑張りようわけよね。で、薬もどんな薬使ったらいいやろかとかね、あ、これこれがあるけんこれはどうやろかとか、いろいろいろいろしてみよるやけど、はっきり正直に言ったら、このコロナウイルスをこの地球上からもう一匹も残さず消し去ることはできる？できん？できんよね。できんやろ。だけど俺ね、いつも思うよ、収束宣言とかね、出たらいいねって思う。もちろん早く収束してほしいよね。でもさ、収束宣言って誰が決めるんって、もうこれで終わりですよ、コロナもうこれで大丈夫ですよって誰が言えるんってなった時に、はっきり言って誰も言えんだよね。もし言ったとしても、まだコロナウイルスはどっかにあるわけよ、その辺に。ね、だから正直言ったら状況は何も解決してないかもしれん。でも俺たちは毎日の生活を進めていかないけんち、なった時にどうするんって言ったら、誰かがもういいですよ、もう終わりですよ、もう外行ってもいいですよ、もうお店もやっていいですよ、学校もやっていいですよね、そういうふうに言わんとできんよねっていう話が出てくるわけよ。でもね、でもじゃない、だから俺たち人間にとっては分からんことだらけの中で、ね、どうしていいかも分からん、どんなのかも分からん、何がいつどうなったらこれで OK っちゅうのか、それすら分からん。でもその中で一生懸命進んでいかないけんっていう状況が今目の前にある。そして俺たちのもうがぐるりこう囲んどるわけよね。だけど神様の計画っていうのもあるよっていう今日のところで分かるんじゃないか。そしてひょっとしたら神様の計画っていうのは、人から考えたら、人の知恵で考えたら、そんなんバカバカしいやろ、そんなんおかしいやろって思うものかもしれんけど、でも見てんって、イエス・キリスト来てくれたよ。まず神様この地球、この世界全部作ってくれたよ。そしてイエス・キリスト来てくれたよ。そしてね、俺たちの間で生きてくれたやん。そしてあの十字架で本当に死んでくれたやんって、そして最後は復活して、3日後に復活して今も生きとるやん。この事実を信じて、この事実に頼って生きていくならばね、これはもはやおかしいやんじゃなくなる。そうじゃなくて、あ、これが普通なんやね、っていうことは、これにこれを土台にして生きてない方が、ちょっと待って、あんたちょっとそれ相当損しとうばいとか、相当見逃しとうばいとかね、相当ちょっとここにあるのにって逆になってしまう、ね、今日イエス様教えてくれるのはそういうことなんやないかな。みんながおかしいやろ、そんなんバカバカしいやろって言いよるから、本当にバカバカしいんだろうか、本当におかしいんだろうかね。よく俺言うよね、よく俺が言うんじゃなくてコナンが言うよね、コナンね、いつもみんなに聞きます、真実はいつも何ですか、何ですか、
一
つね、そう、一つっていう、こあれやね、ごめん、これ不自由、なんかさ、みんながミュートしてあって、俺は全然この画面のみんなの様子がはっきり言って見えてないよ。だからこれ聞くのあんま意味ないよね、はっきり言ってね。みんな一生懸命一つとか言うのさ、ええとか言ってさすみません。それでとにかく真実は一つなわけよ。だからイエス様の十字架がね、おかしいでバカバカしいのか、それともあれがすごい本当に俺たちの永遠を変えるような大きな力を持っとるのかっていうのは、どっちかでしかないね。誰が決める？それは作り主が決める。作り主はこの出来事で俺たちの永遠を変えるっていうプランを作ってくれて、もう実行してくれて、それは完成したわけよ。あとはどうするの？俺たちが